どうも、すみません、お待たせしました。セラウさんのコネラジ水曜日です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、今日はお久しぶり、ミクさんと一緒にやっていきたいと思いますよ。ミクさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ミクさん、2週間ぶりか。
そうですね。
ですね。今日は、僕実はですね、この後、村本さんとライブがありまして、そうなん
大
です。
変じゃん、こんな。
この
YouTube で。
ラジオが終わるのが7時ですが、7時からライブがあるということで、
ああ、じゃあちょっと早めに終わらないとですね。
ちょっとだけ早めに終わりたいと思いますけれども、はい、よ
今
ろし
日ライ
くお
ブ
願
で
い
すか？
します。はい。
ライブ。
そう、ライブ、村本さんと、あと沖縄のまーちゃんさんっていうね、芸人と3人でちょっとライブをやるんですけれども、結構もう今、お客さんパンパンで、ありがた
おお。
いことにチケットも完売ということになっておりますよ。
すごいですね。なんかもう東北とかいろいろ言ってましたよね。
そうそうそう、東北回ってきて、はい、で、岩手、山形、福島回ってきたんですけど、本当、チケット4とか5とかしか売れてなかったから、これ、どうなるかなと思ったんですけど、なんとか最終、全会場30席ぐらい埋まりまして。
ねえ、逆になんですけど、それだけそのなんか短時間で埋められるのって、なんかやっぱセアロさんが告知してですか？
そうです、そうです。もう、お願いして。皆さん、今まで何度も何度もお願いして、恥をさらして、必死にお願いして、なんとか集まるっていう感じですね。で、
いや、でもすごい。
今回はでも本当に告知期間がめっちゃ短くて、2週間ぐらいしかなくて、ちょっとお客さんからもう、こうなんか、告知遅いよと、直接。私、今日気づいたよと。結構怒ってて。で、すんません、みたいな。で、なんか、こんなね、告知が、期間短かったらね、気づかない人いっぱいいたと思うよ。私も気づかないところだったよ。もう、ちゃんとしてください、みたいな。めっちゃ怒ってて、すんません、みたいな。で、最後になんか、あなたのライブ見逃すなんて絶対嫌なんだからね、っていう、なんか、すごいツンデレみたいなことを言われて、ちょっとキュンってして終わるっていう。結構お姉様だったんですけど、僕、あなたのライブ見に行け
セ
ないなん
ラさん好き
て
そうです
絶対
ね。
嫌なんだけどねって言って、はい、すごいこうキュンとしましたね。
好きですね、そういう
そん
の
なこ
ね、
と
セ
もあ
ラ
りま
さん
し
ね。
て。で、東北回ってて、山形やったかな、多分山形だったと思うんですけど、水曜コネラジのミクさんの私めっちゃファンなんですっていうお姉様がいたよ。
本当ですか？嬉しい。
そうそう。
めっちゃ
私、
嬉
ミ
し
ク
いで
さん
すね。
のファンなんですって言って、で、すいませんね、翔太、お休みになってって言ったら、苦笑いされてます。大丈夫か
そう
な。
なんだ。今日見てくれてたらいいですね。
そうですね、今日見てく
嬉しい。
れてるかな。そう、だから、やっぱこのコネラジを見て、その告知でライブ足を運ぶっていう方もやっぱりいらっしゃると。
嬉しいで
い
す
う
ね。
方
それ
も。
一番嬉しいですね。
そうですよ。で、月曜のね、コネラジモバイルプリンスさんのやつ、一旦今お休みに突入しまして、で、残念ですっていう方も結構いっぱいいて、この東北来られた方。いやいや、本当にちょっと、
ありがたい。
なんか、ジュンとなりますね。涙が。うんとなるような感じでしたよ。はい、ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
皆さん、いっぱいの、さゆりさんの村、あ、さゆりさん、子育て中なのでリアルタイムで聞けないのが残念だけど、アーカイブで聞きますというコメント残していただいてですね。野村
あり
さ
が
ん、
とうご
小
ざい
泉
ます。
さん、SB さん、FG さん、こんばんはでございます。竹内さん、こんばんは。今もこんばんはということで、そう、今日のこの後のライブね、実はオンライン配信もするんですよ。
おほほほ。
ちょっとすいません。情報をどこかから拾ってください。すいません。情報をどこかから。村本さんのツイッターとかあたりから、僕のツイッターとかからも見れるんですが、見たいぞって方いらっしゃったら、そちらからまた見てもらえたらなというふうに思います。
でもね、今日もね、もう来てくださってる方もパンパンだということでね、セロさんやり
そう
ま
なん
したね。
ですよ。まあ、もともとはね、村本さん、こう、単独でやられる予定だったんですけど、まあ、今本当辺野古の座り込みに関してこういろんな ことが起こったタイミングで、ちょっと沖縄芸人の声も聞きたいぜってことで、村本さんが僕とまーちゃんさんを呼んでくれて、そういう経緯があって今日はあのお呼ばれしてねやることになったんですけれども、なんかちょっと独特な今日は空気感に包まれてやってるんですよ。
なんかね、昨日かな、
はいはい、
今ほらセイロさんがあの出演されている番組あのキャッチあるじゃないですか。火曜日の実はキャッチ昨日ですねに、うん、あの私の知り合いが実は出てまして。
あ、本当？誰？
そう、あの昨日ね、あの MK カフェっていう、あの、はいはいはい、サババーガーのお店の中継が多分入ってたはずなんです。
桜井さん？
あ、桜井さん。
おお、そうなんだ。
めっちゃね、東京からあのチームって移住してきてて、桜井さんたちのチームが、はいはい、そうで、連絡いただいて、でキャッチに出たんだよって言ってて、はいはい、いや実はねって、あのミクちゃんが今 YouTube 出ているそのMC がセオロガイさんだったんだよっていうような、はい、連絡をしてくださってて。
そうなんだ。あの、うん、桜井さんともう一人の店員さんが桜井さんで、うん、ダブル桜井さん。
あ、そうそうそうそうそう、そうなんですよ。そう、あ、2人とも、ね、てかね、あのチームみんな私知っていて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でめちゃくちゃ仲良くさせてもらってて、で東京にいる時から仲良くさせてもらってて、はい、で沖縄に移住してからもあの時々行かせていただいてて。
ああ、でも振り返ってみれば、
はい、
テンションミクさん的でしたわ。なんかなんかミク界隈の人って言われたら確かにそんな感じ、うん、なんかハッピーオーラ出てるみたいな。
そう、なんかね、とってもいいメンバーで、そう、うん、MK カフェっていう、そうそう、
いや、ね、
うん、
サババーガーもうまそうでしたね。
ねえ、そう、いろいろなんかそう MC でって言ってたから、多分本当喜んでましたよ。ありがとうございます。
いやいやいや、キノコワヒージョ和風のアヒージョ、
うんうんうんうん、
サババーガーこれパンに挟んでみましたみたいの、うん、あれはうまそうやったな。
そっかそっか、実際ねセイロさんまだ食べてないから、そう、ぜひ、今度一緒に行きましょうよ。
行きましょう。であっちは、
うん、
まあまあその温泉の、
うん、
なんていうかレベルが高い北海道の人の前で言うのもあれですけど、
うん
うん、あ、この店がある瀬長島はもう本当にホテルが最高なホテルがあって、はい、最高なサウナ施設と温泉施設があるんですよ、
うんうん、あ、ね、そうみたいですよね、うんうんうん、
その温泉入りつつサババーガーを食いに行くという最高のツアーをしましょう
ね。ちょっと行きましょうね。
コメントにコメント、ノコ T さん、山形でミクさんファンを宣言したものです、はい、ミクさんに伝わった、嬉しい、セイロさんありがとうということ
で、いやー嬉しい、ありがとうございます。
やっぱ山形でやってたんだ、そう、
うんうん、
山形で、じゃあ僕も嬉しかったですよ。
嬉しい、うん、あ、セイロさん当日寝て、うん、
いやいやいや、全然全然、そんなそんなそんな、お気になさらず、起きてくれるだけでも、もう全くそんなお礼なんていりませんから、うん、いや、嬉しいですね、
このコメント。ありがとうございます。うん。
そう、で、本当にさ、東北って結構その福島、山形、岩手とかで、うん、あの、イベントをする人たち界隈では、ちょっと集客むずいよな、うん、みたいな場所なんですよ。うん、
まあ、でもなんか、そういうイメージが実際ありますね。うん。
で、イベントやるなら、まあ仙台かなみたいな、
うんうんうん、
仙台でイベントやるなら、うん、まあまあまあ見えるかなみたいな感じなんですよ。だから行ったらめちゃめちゃ感謝してくるんですよみんな、
ねえ、やっぱ来てくださってありがとうって、あら、
でこっちからしたらもういやいや、ライブに来てくれてありがとう、福島来てくれてありがとう、岩手来てくれてありがとう、うん、いやこっちこそありがとうみたいな、なんか感謝のなんかこう度合いがお互い強くて、
うん、
なんかそんなね30人とかですけど、でも30人でも相当、うん、あの僕は素晴らしいなと思ったし、その30人の熱量がみんな高いみたいな感じで、うん、いいライブになりましたよ、う
んうんうん、いやちょっとあれですね、由美子さんがやっぱりこう今度山形でミクさんとライブですかねっ ていう、やっぱちょっとこういうことのオファーが来ちゃってるんです、やろさん。これはちょっと集合じゃないですか、これは。
確かに。じゃあ、僕と、
うん、
ピクさんと、
うん、
ロコティさん。
うんうんうんうん。
3人で居酒屋でやりましょうじゃ、うん、俺とお兄さんがしゃべる、ロコティさんが聞くっていう飲み会やりましょうじゃ。
ちょっとやめ、いや飲み会じゃないですよ。やりましょう。
イベントですか？
イベントやりましょうよ、ちょっと、うん。
僕はネタを作ってやりますけど、
うん、
ミクさん何やります？
私ですか？
うん。
私やっぱりあれじゃないですか？体のこととか。ね、やっぱちょっとその、うん、あの看護師からの視点と美容みたいな。
なるほど。
いや、ね、例えば
それは一応ありだな、なんか。
そう、なんか私今日、そう、なんかアナウンサーの、北海道のアナウンサーのお友達とちょっとランチしてたんですけど、
うん、
いや意外にやっぱその予防医学、予防医学ってこれだけ言われてるにもかかわらず、やっぱその予防医学に対してのみんな知識不足がやっぱ目立つよねっていう話をしていて、
予防医学っていわゆる病気ならへんようにあれしとこうね、
う
ん、これ
し
とこうね、
そうそうそうそう、
俺も何したらいいか分からんわ、パッと言われて、
そうそうそうそう、だからなんかそういう視点からちょっとなんかこうお話できることってすごいいっぱいあるなと思ってて、
なるほど。例えばちょっと触りというか、こんなことを気ぃつけなあかんのにみたいな話あるんですか？うんうん、
いやだからこの前ね、このコネラジでもお話しさせていただいてたんですけど、大腸がんをこう見つける手段の一つとして、よく皆さん検便検査っていう風なところの視点でよくお話しされている方が多いんですが、
はいはいはい、
実は検便検査では大腸がんを発見しにくいとかね。
あ、そうなんや。
はい、そうなんですよ。
じゃあやっぱり大腸検査。
そう、あの大腸がんの例えば初期の段階ってなかなか本当にあの臓器の部分でもそうなんですけど、膵臓とか大腸とかってやっぱりあのがんが見つけにくい場所なんですよ。
はいはい、膵臓とか
ね、
難しいって言いますよ
ね。静かなる臓器って言われてる場所なんですけど、だからあの検便で例えば出血出てくるとかっていう風になってくると、ある程度進行してる場合が多いんですよ。
がんなんかもういかに早見つけて叩くかってことやもん。
そう、うん、そうだとしたら、あの検便検査でなんて本当は分からなくって、一番分かるのはやっぱり大腸カメラしかないんですよ。皆さんそこのところ本当に覚えておいてほしいんですけど、そう。だからよくみんな検便検査してセーフだったとか、がんじゃなかったとかって安心されてるんですけど、じゃあ本当に大腸カメラってやってますかっていう、なんかそういうのが本当の予防医学なんじゃないかなって私は思っていて。
なるほど。
うん、だからなんかそういうのをなんかすごく、だから例えば大腸がんのそのと、例えばあの痔ってあるじゃないですか、の違いとか、はいはい、そうそうそうそう、
なるほど、ね、なるほど、確かにね、うん、
だからなんかそういうことをなんかこうね、あのお話できたらいいなっていう。だからなるべくみんな人間ドックに行った方がいいよっていうような、まあ促しだったりとか、うんうん、あと受診する時のなんか極意とか、例えばこんなのやっといたらいいよとか、うん、
これちょっとやっぱいいな、意外にいいなこれ。できるなこれ。ねえ、いやで俺がネタやってミクさんがやって、大腸検査、うん、大腸カメラ大事やでっつって、では、うん、実際やってみましょうみたいな形で、
はい、
この俺も大腸カメラとか全然受けたことないから、
うん、
マグロ解体ショーじゃないけど、なんか大腸、うん、セアロガイ大腸検査ショーをもう実際やって、
やってね、そうだね。
大腸やって、俺の大腸をもう、あの、移して、
はい、
あったーみたいな。だからもう僕の治療費はその場でも投げ銭でもらうみたいな。
投げ銭ですね、うん、
うん、いやーなるほど、これありかもしれないですね。
そうだからね、なんかね、意外にね、なんかその結構本当に最近そういうような話を周りでしてると、いやなんかそういうのってラジオにあってもいいよねとか、そうそう、コメンテーターって結構ドクター多いけど、看護師のコメンテーターっていないじゃないですか、例えば、うん、 でもドクターの目線と看護師の目線って結構違うので。
そうでしょうね。
そうそうそう、
うんうんうん、
ね、だからなんかこういうのを注意しとくといいよっていうのも、まあ、イモさんも書かれてますけど、うん、エセ医学から来るって書いてあるんですけど、本当にエセ結構あるので、でもその現場として実際にこういうことをやっといたらいいっていう、なんかそういうのって伝えられたらいいかなとかっていうのをすごいね、最近思ってますね。
いや、そうで、前さ、ミクさんとさ、こう話しててさ、
うん、
健康診断を行きなはれと、
うん、
国民皆保険入ってんだったら、いか
うん、
なそうに
そ
やぞ、ほん
う、
まで
うん、
すわって言ったけど、
本当ですよ。
行ってない、まだ。
あ、これね、本当にね、こうやって言ってた時に言った方がいいですよ、本
ほ
当。
んまそれやな、ちょっと12月に行こう、ほんまに。
ね、
予定入れ
本当に
て。
これやりたいです、私は。せいろさん、ぜひね、行ってみてください。私も今回、大腸カメラをやってみて、初めて、ちゃんと最後まで到達できたんですけど、人よりも大腸が、2倍長いってことが分かって。
ねえ、
いや、本当なんですよ、そう、これ。
日本
これ
人っ
本当に
てそ
話。
もそも長いって言いますよね。
そうなんですよ。
ね、
なん
そ
で
の
すけ
場
ど、そう、倍あって。
ええー、
そう、
これっ
で
ても
、
なんか肉とか食べたらその腸の中で腐敗しやすいみたいな話聞いたことあるんですけど、腸長いと。そのどういうなんかデメリットとかないですか、腸長すぎてやばいみたいな。
腸が長いと、やっぱり物が定着しやすくなっちゃうので、やっぱ、
ああ、
緩やかに流れてかないんですよね。
なるほど、なるほど。
そう。だから、便秘しやすいっていうのが分かりました。
で、実際実感として、確かに私結構便秘するな、みたいな、あるんです
そう
か？
なんですよ。で、悩んで、で、それこそ、まあ、変な話、出血あったんで、そう。で、気になって、私、大腸がん検査しに行ったんですよ。そしたら、やっぱ便秘になっちゃうから、すごく生きやすくて、生きみすぎるから出血になるっていうところが分かって、
なるほど、なるほど。
そう、だとしたら、じゃあ、下剤まではいかないけど、腸を整えるお薬を飲んで、出しやすくしましょうっていうところまでいけたので、すごい良かったなっていう。
そうう
ん。
か。まあ、そ
そう
の
そう
定着
そう。
しやすかったら、そこがまたちょっと、がんになりやすかったりするわけでし
い
ょ？
や、そうなんです。だから、今、ありがとうございます。お水の花道さんが、女性って特に腸が長いって聞きますっていうふうに書いてあるんですけど、なので、大腸がんが実は女性の死因率ナンバーワンなんですよ、今。日本人の。
すごい。今日の水曜このラジオは情報があるぞ、ちゃんと。いい情報。何の情報もないという噂のこの曜日が。
ひどいじゃ
なん
ないです
か、
か、そう。
大腸がんが1位なんだ、女性は。
そうなんですよ、
動画
女
長
性
く
ね。
て。
大体そう、乳がん、大腸がんっていうこの、ツートップなんですけど、これがやっぱり、日本人が、今死因率が多くなってる理由としては、まあ、欧米化になってるっていうことがすごく言われていて、これがもう、外国とかの死因率と同じようになってきてるので、まさに本当に女性がなりやすい病気になってるっていうことはもう事実として出てるので、
そっ
そう。
か、なるほど。
う
ワイモさん、
ん。
こんばんは。あと、
こんばん
ガ
は。
ノさんは、痛くないってあるんですけど、多分これ、大腸カメラかな。これ、痛いっ
そう
す
ですね。そう。これ
か？
もすごくみんな、間違ってるというか、もうお尻から入るものだからもう痛いものだと思い込みすぎてるんですけど、最近の病院では私もそうだったんですけど、ある程度鎮静って言って寝かせてくれるんですよ。寝かしてくれる病院もあるので、なので、痛いか痛くないかって言ったら全く痛くないです、本当に。
それはだいぶでかいの。もう痛いの嫌やもん、俺。
そうなんですよ。
YM さん、私も検診から大腸カメラして、
ああ、素
ポ
晴
リー
ら
プ
しい。
見つかりました。大腸カメラやるべきと。そういうことか。なる
そう。
ほどね。
だからね、こう、やっぱりさ、みんなさ、それがどういうものなのかって知らないっていうことは、やっぱり検査ね、きちんとされてない方が多分ほとんどなんだと思うんですよ。
確かに。
そう。なので、これ、見つからないと結局治らない病気になってくるので、ぜひ早めにも受診してくださいっていう、もう本当にそういう話です。
いや、なんかさ、最近僕、ブラック・ジャックによろしくっていう漫画をちょっと読んでたんですよ。どうしていう方の漫画で、そこで、やっぱこう、研修医としていろんな、こう、 顔を転々とするっていう、うん、まあでその中でいろんな現実にぶち当たって、うん、研修やけどめちゃくちゃなんかいろいろ反抗したりして、うん、なんかめちゃくちゃにされるんやけど、
はい、
その中でガンのところにこう行くわけよね、うん、その研修医が主人公の研修医が、うん、そこでやっぱ改めてこう日本人の2分の1ががんになって、そのうち、3分の1がそれで亡くなっちゃうみたいな、
うん、
そう考えたらこう、うん、どう備えるかってことはやっぱすごい大事ですよね。
いや本当に、で結構なんかそのやっぱ欧米化の食事がこうやっぱり日本に来るようになってからの死因率ってすごくやっぱりあの三大死因が変わってきてるので、うん、やっぱそういうこと考えてみてもね、あの女子も男子も関係なくやっぱもう人間ドックで、あのやっぱ病院に行って検査しないとやっぱ見つからないので、はいはい、黙ってて自分ががんだっていうことなんて分かんないですし、結局症状にね出てくるっていうことはもうほぼほぼ進行してるということなので、
そうですよね、うん、そう進行する前が本当にね、いやいや
治りますから、そう、本当に。
あと、こんなんあります。大腸カメラは過去に2度やりましたが、カメラよりも下剤の方が大変でした。あと大腸カメラはその前の飲む出す時間の方が苦しいかもってなんですけど。
素晴らしいですね。本田月さんかな、はい、はい、その通りで、ただ、すごいいいなと思ったのは、確かに下剤で飲むのも大変ですし、結構その何回もお手洗いに行かなきゃいけないっていうところもそうなんですけど、それによって腸の中がやっぱ綺麗になるっていうことなんですよ。
あ、なるほどね。一旦洗浄してというか。
そうなんですよ。だから腸のお掃除をしてあげてるっていうことを考えるとね、ちっちゃい頃から何年も何年も何年もずっとある大腸カメラをやらない限りは、多分下剤でそれだけ体の中綺麗にするってこともないと思うんで、腸の中ね。
確かにね。
そうだからお掃除をするってことを考えるとね、かなりやっぱりいいことなので、
そうやな、うん、もう やる理由しかないねんな、ほんまこれに関しては、うん、
本当に
普通のなんか国保で検診行ったら大腸カメラもできるんですか、うんうん、
国保でというよりもその人間ドックのプランみたいなのがあるので、
はいはいはい、はい、
あとね私の場合はね、38歳とか40歳だったかな、もらえるんですよ、受けてくださいみたいな紙来るんですよ。そうで、それで自分の中で何って選べるようになってるので、
あのビュッフェスタイルなんや、じゃ
あ、そうですそうです、本当に
配給形式で、
そうなので、 その項目によって、なので例えばセアロさんが自分で受診していきたいなっていう風になった時、人間ドックのできる、病院とかって調べてもらったらボンボンボンボンって出てくるんで、うん、
そこで
そう自分のやりたいプランが結構まちまちだと思うので、例えば脳の方 のやつはいらないなとか、
うん、
でも大腸のやつはしてほしいなとか、結構項目によってあるので、それを自分で選びながらうんできますね。
はあ、そういうことか、
うん、
父が生前腰が痛いと言って整形外科に3ヶ月通ったけど治らないと言うから、うん、それは絶対内臓を疑った方がいいと全身検査を受けてステージ
4。ねえ、そうなんですよね。
ね
え、そうだから、この見落とされがちな、まあ、部位だったり、あ、そうですね、あ、小泉さんありがとうございます。そう、40歳ですよって書いてあるんですけど、そう40歳になるとそういうような安くというか、人間ドックの安くできるプランっていうのがちゃんとあって、でそれに沿ってまずできる。で、40歳以下の場合は、はい、できる場所が、人間ドックの場所が病院であるので、そこに連絡をして、人間ドックしたいんですっていうふうな手続き取ってもらえれば、はい、できるようになってるので。
なるほど。
はい、ぜひ皆さんやってみてほしい。
自治体から補助ありますよ、女性ならマンモグラフィーとかあるんでね。うんうん、じゃこれちょっと。
そうそうそう、
もうほんまにやろ、ほんまにやろ、はい、うん、ってことで今日はほんまにやろという結論とともに、早くこの後ライブなんで、
本当だね、55分、
いやありがとう、
ミツさんね、
こういうさ、
いいね、
本職の話を聞かせてくださいよ、最高じゃ
ん、ちょっといいですね、うんうんうん、
はい、
ありがとうございます。とにかくセールさん今日頑張ってね、
頑張ってきます。あのこの後のライブ、うん、村本さんとまーちゃんさんとやるライブ、うん、あの配信でもチケット買えますんで、よかったら僕のツイッターとか村本さんのツイッターチェックして、はい、見てくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで以上です。セナさんのコネラジ、はい、この番組皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄チェックお願いします。あとですね、今全国ツアー、計画してもうチケットも売り出してます。あと四国、岡山、うん、香川と高知と岡山と、福岡久留米、熊本鹿児島大分、あと東京沖縄とありますんで、お近くの方ぜひちょっとこれ動画の概要欄チェックしてくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あとメンバーシップ登録もぜひということです。以上でございます。お送りしたのは、はい、瀬尾本山と
札幌観光大使の長岡美久でした。お疲れ様です。またねー。